今日は、テサロニケ人の手紙の第1の2章の後半を見てまいります。パウロの、ごくわずかの、期間しか働けなかった中で、素晴らしい教会が、築かれました。パウロは気にかかっていましたけれども、教会が力強く立っていることを心から感謝しておりました。どうして彼らの信仰、教会の歩みが困難の中でも守られて祝されたんでしょうか。もちろん神様の特別な守りがありましたけれども、彼らの信仰の上にも、豊かな、祝された信仰の秘訣が明かしされております。そのことを今日共に確かめます。その秘訣とは、福音また聖書を神の言葉として事実通りに受け止める信仰です。その信仰のあり方を今は聖書信仰と呼んでいます。聖書を神の言葉として事実通りに受け止める信仰です。その幸いについて今日共に見てまいりましょう。今日の聖書の箇所、テサロニケ人への手紙第1の13節から最後まで20節までです。はじめに拝読してお祈りをお捧げいたします。テサロニケ人への手紙第1、2章13節から20節。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の主教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちに苦しめられたように、あなた方も自分の同胞に苦しめられたからです。ユダヤ人たちは、主であるイエスと預言者たちを殺し、私たちを迫害し、神に喜ばれることをせず、すべての人と対立しています。彼らは、異邦人たちが救われるように私たちが語るのを妨げ、こうしていつも、自分たちの罪が満ちるようにしているのです。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで、極みに達しています。兄弟たち、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されていました。と言っても、顔を見ないだけで、心が離れていたわけではありません。そのため、あなた方の顔を見たいと、なお一層切望しました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私、パウロは何度も行こうとしました。しかし、サタンが私たちを妨げたのです。私たちの主、イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ、私たちの栄光であり喜びなのです。天の父様、今朝開きました御言葉を通して、私たちもあなたの御心を知り、またあなたの祝福のうちに歩ませていただけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロはここで、テサロニケの教会の巨大姉妹を褒め、また感謝しています。その 理由は今及びましたところの冒頭にあります13節の言葉に示されています。もう一度拝読いたします。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は、信じているあなた方のうちに働いています。ここに、蓄された信仰の秘訣があります。彼らは、救いの教え、パロたちが語った、福音を事実通り、事実その通り、福音は確かに事実です。その通り、神の言葉として受け入れ、この信仰を通して、神の言葉は豊かに働いたのです。神様の祝福を私たちが同じようにいただく秘訣もここにあります。聖書は事実神の言葉です。そして神の言葉でありますから、誤りがなくすべて真実また真理であり、時代を超えて場所状況を超えて信じる私たちを正しく導き、支え、そして希望のうちに守ります。このことは聖書自体が主張していることです。第二テモテの三章十六節。新約聖書428ページです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の霊感によるものでと、もちろん聖書を記したのは人間の手によってですけども、聖書を記した方たちは神からの言葉を受け、そして聖霊が誤りなく記すように守られました。ですから、一人一人の記者のうちにも御言葉は息づいているだけでなく、神様がまさに伝えようとしておられる指針が誤りなく記され、その内容については神様が私たちに伝えようとするもの、そのものなのです。そしてこの語られ記された通りのことを神様が保証し、また責任を持って導いてくださいます。聖書が告げていることは事実であり、そして聖書が告げている約束、また裁きもその通りに神様がなされるのです。黙示録、聖書の最後のところですけれども、22章の6節、聖書の一番最後のところですね。22章6節。御使いは私に言った。これらの言葉は真実であり、信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は、御使いを使わし、すぐに起こるべきことをしもべたちに示された。 見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。と、聖書の最後に、そのように記され、またそれに付け加えても覗いてもならないと、言明されました。また、旧約聖書では、詩編の119編の160節をお読みいたします。旧約聖書の1068ページです。御言葉のすべては真実です。あなたの義の裁きはことごとく、とこしえに至ります。聖書全体が、これが神の言葉であることを主張し、また証明しています。また、それは、御子、キリストが教え、また実践されたことです。マタイの福音書の5章の18節。新約聖書の7ページです。マタイ5章18節。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。そしてイエス様は十字架に向かわれるときに、主なる神ご自身であるこのお方が、こう明かしされました。マタイ伝の26章の54節です。新約聖書58ページです。少し前のところから読みます。52節から54節。イエス様が捕らえられようとするときに、まあ、弟子たちが抵抗したときに、イエス様はこう教えられました。マタイ26章52から54節。そのときイエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも、私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。神の言葉自身でありますイエス様はご自身が捕らえられ、そして多くの辱めを受け、そして死刑に定められ、そして死に渡される。それが聖書の予言の通りであることをご存知で、それは大変苦しい道ですけれども、しかし、主の言葉に従われました。神様ご自身がどんなに辛くとも御言葉に従われるのです。聖書は神様がなさること、それをあらかじめ記し、そして神様はその通りになしてくださいます。その他さまざまなことでも聖書が神の言葉であることを確かめることができますが、この聖書の言葉、それを神の言葉と信じることなしに神に喜ばれること、 神様に祝福されることはできません。人間関係においてもそうですけども、相手が約束すること、話すこと、また書き送ることを信頼しないで、正しいものと受け止めないで、疑う、あるいは無視することで良い関係を築くことはできません。特に約束において、私はあなたを愛しますと言ってですね、それ本当だろうかと疑ったら良い関係は築けませんね。またこうしますと言ったことを、また私はこんな生まれ育ちですとか、そういうことをですね、本当かなと疑ったら、もう何を信じていいか分からなくなってしまいます。それは相手の人格を否定することになりますね。神様の言葉を、これが神様の言葉だと神様ご自身が言ってらっしゃるのに、それを否定することは神様のご人格を否定することです。正しい関わりはできません。それは神様の教え、また判断よりも自分の判断や考えの方が正しいと、神様より自分を上に置くことです。自分を神とすることです。聖書を疑うならば、当然神様に信頼することはできず、信仰の確信を持つことができません。イエス様は、どんなものが、世界が移りゆくとも、そして消え去るとも、聖書の言葉は立ち続けると宣言されました。そして、聖書の言葉を信じて受け入れるときに、聖書の言葉は豊かに働くのです。聖書は神と共に働きます。神の言葉に信頼するときに、神様は豊かに恵みを与えます。もし、神様が、神様をその人が信頼しなかったら、どうして自分を任せることができるでしょうか。また、神様の働きを、また権威を委ねることができるでしょうか。せっかく良いものを与えても踏みにじってしまうか、悪用してしまうからです。信頼と従順のうちに御言葉に信頼、従う人を神様は安心して祝福することができるのです。事実通り、福音また聖書を神の言葉と信じる信仰を通して、私たちは救われ、また祝福をいただきます。パウロは続いて、一方的に神様に逆らい続けているユダヤ人たちの罪を指摘します。テサロニケ人の手紙の第1の2章に戻っていただけますか。14節は、主に 主の言葉に信頼する、テサロニケの教会と、そして彼らを苦しめる、ユダヤ人やまた不信者たちを対照的に描いています。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の祝福会に倣うものとなりました。テサロニケの教会だけでなく、すべての教会は同じように聖書の言葉に信頼し従ってきました。そしてユダヤ人の教会はユダヤ人に迫害され、またユダヤ人は異邦人教会をも迫害していました。そしてユダヤ人たちの先導に乗って、また自らもキリストに反対して迫害する人たちがいました。パウロはどこでもそういうような経験をしましたし、教会もそのように迫害されました。知らなかったらと異邦人は言えたでしょうけども、ユダヤ人たちは今に始まったことでなく、ずっと神様に逆らい続けてきていました。預言者たちを殺したのも彼らです。15節、ユダヤ人たちは主であるイエスと預言者たちを殺し、私たちを迫害し、神に喜ばれることをせず、すべての人と対立しています。彼らは異邦人たちが救われるように私たちが語るのを妨げ、こうしていつも自分たちの罪が満ちるようにしているのでです。しかし御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しています。テサロニケの教会にせっかく祝されたスタートをしたのに、パウロがこのならずもこの町を後にしなければならなかったのは、こうしてユダヤ人たちが妨害し、とどまっていたらかえって彼らが危なく、彼らというのはテサロニケの教会が危うくなると判断したやむを得ないことでした。しかし、そのようにトラブルに巻き込まれたことを悲しんではいけないとパウロは励まします。自分たちが悪いんではなくて、迫害する者たちが神様に敵対しているからだとパウロは告げるのです。このことはテサロニケだけではありませんでした。伝道旅行の各所で起こったことですし、またキリスト自身が経験したことでした。イエス様はこう教えられました。マタイの福音書の5章11節と12節です。新約聖書6ページ、マタイ5章11節12節。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。キリストが来られる前からそうでしたけども、 ユダヤ人たちは、特に指導者たちはキリストに激しく敵対し、罠にかけようと執拗に攻撃し、それができないとなると密かに殺そうとしました。でも密かに殺すことができなかったために捕らえて、そして偽証の罪で告発しようとしましたけれども、それでも証拠が見つからなかったので、キリストの正しい証、ご自身が神の御子、救い主であるという証が神様への冒涜だとして死刑に定めました。聖書の予言が成就しているのに彼らはそれを拒んだのです。そして死刑にする権威がローマ帝国の支配下で許されてなかったので、ローマ総督ピラトに、訴え出ました。それは帝国を転覆させようとするという、自分が王だと、暴動を起こそうとしているという、罪状でした。確かにキリストを慕う方たちは大勢いました。しかし主はローマ帝国を転覆させようとしたのではありません。それは明白でした。ピラトは、私はこの人の罪を認めないと人々の前にも宣言したんですけども、祭司長たちは人々を煽動しました。そのことこそ罪なんですけども、そしてピラトを脅して十字架につけよと迫ったのでした。そして裁判官が無罪を宣言しているにもかかわらず、総督は屈してもう勝手にしなさいと言って、私は責任がないと、責任ない、なくなるわけじゃないんですけども、そう宣言して引き渡し、キリストは十字架にかけられることになりました。しかしこれも神様のご計画でした。聖書の予言が成就するために、そして救いをもたらすためにイエス様は自ら十字架に向かわれたのです。そして三日目に、十字架の後三日目に復活されました。それでも彼らは信じないで教会を迫害しました。イエス様は彼らがキリストを憎むならば、憎んでいますから、あなた方も憎まれ迫害されるでしょうと弟子たちにあらかじめ告げられたことが起こりました。しかし先ほどマタイ伝で言いましたように、キリストのゆえに、神のゆえに迫害されるものは幸いですと、天の報いは大きく、またそれは正しい信仰が証しされている証拠だからです。テサロニケの人の手紙に戻っていただけますか。パウロたちが福音を伝えるのを妨げましたということは、事実通り神の言葉であるのに神の言葉を否定したということです。事実、迫害するユダヤ人たちは聖書を神の言葉と信じていませんでした。信じていないとは言ってなかったんですけども、 聖書が証しするキリストを拒むことは、聖書の一番大切な推しを拒むことです。確かにパリサイ人たちは道徳的な教え、律法を守ろうと努力し、また教えていましたけれども、それは守り得ないということを証明しようと与えられた律法を否定することでした。そして聖書を曲解して、自分の努力で私たちは守っていると主張したのです。つまり神の前に全ての人が罪人であるということを否定したわけです。本来聖書が告げていることを語ったキリストをこうして否定し、拒むことになりました。また一方、祭司長たちと言われている人たちは、サドカイ人です。政治の実権を握っていた人たちですけども、もともと祭司は神に仕え、御言葉を教える立場にあったはずです。しかし、キリストが来られる前から、死者の復活はないと言って聖書の言葉を否定していました。2章16節の最後の言葉。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで、極みに達しています。預言者たちを手にかけたのみならず、キリストを手にかけたのです。彼らが固くなな子のままに神に敵対し続けたために、神は彼らを固くなな心に支配させ、そして罪を犯すことを放置させ、そして裁きを彼らにもたらされました。ローマ人の手紙の1章28節にある通りです。新約聖書298ページ、ローマ1章28節。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。サドカイ人は、自分たちの地を第一にしていました。政治的な地位です。パリサイ人たちは自分たちが義人であるという誇りです。神を知り、神の前に罪あるもの、救われなければならないものであることを認めなかったために、彼らはこの不信仰、傲慢な心に支配されてキリストを拒むことになったのです。これは神の裁きでした。しかし、とテサロニケの教会は幸いでした。パウロはこの教会を訪問したいと切望して手を尽くしてきました。18節には、何度も行こうとしましたと、そして行けなかった時にますます行かなくては、行きたいと願うように切望してきます。なぜ行けなかったか、 サタンが私たちを妨げたとあります。パウロは肉体においてはサタンのから棘を与えられたりしましたし、またサタンの支配の中でさまざまな困難に遭い、また自分としては最善と願って起こそうとしたことを止められました。しかしそれも神様のご支配の中で最善に導かれたことでした。パウロが行けなかったということ、それは彼が手紙を心を込めて書く状況を用意するために用いられたんです。神様はパウロを通して全ての教会を祝福させようと計画して導かれました。彼がパリサイ派として聖書を優れた教師のもとで学んだことも、また彼がユダヤではなくタルソ、国際都市で育ったこと、またローマ市民権を持って親から受け継いでいたこと、彼の聡明な知識とまた思考力、また語学力、これらも彼が宣教師として召されるために必要でした。いくつか心配なことがありましたけども、あまりにも能力賜物に優れているために高慢になるという危険がありました。もちろん神の前にへりくり立っていたんですけども、自分のようにできない方の気持ちがわからないということがあり、また意志が薄弱で誤ってしまうという方たちを同情できないという欠点があったでしょう。そのためにサタンの使いを神様が、パウロを攻撃するのを神様は、それがパウロを苦しめるのを許されました。でもそれを通して謙遜をパウロは学び、思いやりを学ぶことができました。また、ローマに行きたいと、切望してもなかなか行けなかったことを通してローマ人の手紙が書かれました。コリントの教会が大きなトラブルを抱えたことを通してコリント人の手紙の第一第二が書かれました。ガラテヤの諸教会が立法主義に陥ってしまった時に、信仰によって恵みによって救われるということを明確にするガラテヤ人の手紙が書かれました。テモテが苦しんでいる時に、パウロは獄中にいましたけれども、多くの伝道者を励ますためにテモテの手紙が書かれました。そしてこのテサロニケの教会が、後で出てきますけれども、再臨の教えについて混乱していたことがあり、キリストを迎える正しい信仰と態度を全ての人が知るためにこのテサロニケ人の手紙が書かれたのです。神様は全てを益としてくださいます。苦難に遭うことも神様が私たちを祝福しようとしておられ、 また証を立てようとしておられることです。もし迫害がなかったら、通り過ぎていた人たちに私たちは証をすることができます。また、会って、励まし合うことが、普段からできていたらですね、これほど心を込めた手紙が書かれなかったと思います。全世界の人々に救いと、また全ての教会に祝福をもたらすために神様はこのように導かれたのです。しかし、会いたいのは山々です。パウロは心を込めて祈り、また励ましの言葉を送ります。19節と20節を読み出します。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり、喜びなのです。信じ祈り続けるならば、御心の時に再会できます。たとえ地上で再会できなくても、天で必ず再会して喜び合うことができます。そしてパウロは、彼らが自分たちの望み、喜び、誇りの冠になると確信していました。この困難の中に立ち続けている、しかも幼くても祝されている教会ができたと思う通りに働けない状況もあるかもしれませんけど、神様が私たちの働きを用いてくださるという希望が与えられました。そしてもっともっとしてあげたかったけどもという残念さでなく、神様が祈りに応え、また守ってくださった。私たちの蒔いた種を芽生えさせ、成長させ、実を結ばしてくださったという喜びを与えてくださいました。そして、だから私は、私の仕えるキリストを誇ります。そしてキリストに救われたこと、キリストのために仕えてきたことは私の誇りですと、このテサロニケの教会の証を通していただいたのです。聖書を事実通りに神の言葉と信じることは幸いです。主がその信仰を喜び、祝福してくださいます。その生きた信仰のゆえに、迫害や困難を経験するかもしれません。しかし、それが自分たちの底すさではなく、信仰の家だと確信できるならば、それは私たちを通してキリストが証しされている証拠です。何も恥じる必要はありません。主に支えられ、愛と心遣いを持って、大胆に私たちもキリストを証ししていきましょう。私たちのあった試練は皆人の知らないものではありませんから。天の父様、ありがとうございます。私たちも同じように聖書を神の言葉と信じる、そして従うものとして歩めますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。